お祈りします。恵み深い天の父なる神様、素晴らしい特別賛美を聞きながら、また共に歌いながら、イエス様のご降誕を待ち望むアドベント3週目の礼拝を私たちは捧げています。いよいよ来週クリスマス礼拝をお捧げしようとしていますけれども、私たちが今心を開き、王の王であられるイエス様をこの心の真ん中にお迎えできますように、暗闇に灯る光としてこの地を、また私たち一人一人の心を照らしてくださるイエス様をお迎えできますように。あなたは御言葉を持って私たちに語りかけてくださるお方です。どうぞ今日も私たちの心を神様が開いてくださって、御言葉によって豊かに語りかけてくださいますようにお願いします。今日は箱崎兄弟も9週間ぶりにこの泉のチャペルに共に集い礼拝できる恵みを感謝します。座骨神経痛のひどい痛みの中にありましたけれども、みんなで祈りの手を挙げ祈ってまいりました。これからも痛みが和らいで、そして癒されますようにとお願いします。また渡辺君恵姉妹も左腕の骨折、そして手術と受けられ、昨日退院されましたけれども、続けて術後の回復が順調でありますように。またいつも祈りの課題に挙げられている愛する教会員お一人お一人に神様の祝福守りがありますようにお願いします。今日北新カルバリー教会でご奉仕中の明先生に、郡山教会でご奉仕中の吉人先生に、あなたの助けとまた豊かな祝福をお与えください。神様、今から共に御言葉を見てまいります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。迷いやすい私たちですけれども、今日も御言葉に足元照らされて、ここから神様見上げて一歩でも半歩でも前進することができるようにお願いします。一切をお委ねして、このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。先月末にメッセージをした際、私はですね、その前日にこの場所で行われた結婚式の時の綺麗なお花に囲まれて、私初めてでしたかね、この目の前にもお花がいっぱい置かれていてですね、あの綺麗なお花が似合う男になりたいものだなと言いながらメッセージをさせていただきました。そして今日は今日でまた全く違うものに今囲まれているように思うんですけれども、皆さん入ってすぐ目に飛び込んできたんじゃないかと思いますけれども、これはですね、今日の午後4時から行われるクリスマスプレイ、クリスマス劇の舞台セットで、まあ今から2000年前のイスラエル、ベツレヘムの街並みをイメージした、そんな背景になっているんですね。なので今日は2000年前のベツレヘムの街並みが似合う男になりたいものだなと思いながら今ここに立っています。なかなか大掛かりなセットのように見えるかもしれませんけれども、これは今回のクリスマスプレイを一生懸命数ヶ月かけて企画し準備してくださっているグレイス姉妹から、こんな背景を舞台に準備したいんだけどっていうリクエストが出てですね、ちょっと難しいかなって思ったんですけれども、でもそれを受けて妻が英会話クラスの子どもたちのお母さん方と協力して見事にこうやって作ってくれたものなんですね。この舞台セットだけじゃないですよ。今日の本番は見られないからと、一昨日のリハーサルを見てくださった明先生も、いやー、あれだけのクリスマスプレイ、クリスマス劇をするなんてすごいですねって言ってくださったんですけど、今日の4時よかったらお越しください。本当になかなかすごいんですよ。みんなしっかり衣装も着て、英語でセリフを言い、日本語の通訳も入り、そしてウクレレの演奏賛美も織り交ぜながら、みんなでクリスマスのストーリーを演じていくんです。 まあ、いつか劇団福島第一として全国回れるんじゃないかと私は思っているんですけれども、ここに至るまで一生懸命準備をしてきました。プロデューサーのようにグレース姉妹をはじめ、宣教師型のリードによってこの舞台セットも含めてなかなかのすごい準備がなされてきました。なんでそこまで大変な思いするんですか？なんでそこまで身を粉にして準備するんですか？そのすごい準備は、宣教師方のこの日本へのこの地域の方々への大きな関心の表れ、大きな愛の表れじゃないかなって私はただただ感じさせられているんです。グレース姉妹はですね、よくイーチワンリーチワン、イーチワンリーチワンって言うんですけれども、一人が一人にっていう意味です。イーチワンリーチワン、一人が一人に、この地域の方々に本当のクリスマスを知ってほしい、一人でも多くの方にイエス様のことを伝えたい、だからイーチワンリーチワン、一人が一人に、ぜひご家族やお友達を誘ってきてくださいって声をかけてくださってるんです。それはまさに一人の魂を追い求める関心の表れではないでしょうか。いつも私は宣教師方の姿に励まされているんです。三姉妹はですね、同じアパートに住んでおられる方を誘って、先日はギャラリーのちょっと寄ってに来てくださったり、昨日のゴスペルコンサートにも一緒に来てくださっていました。キンバリー姉妹はどうかというと、時々行く郵便局の局員の方と親しくなって、友達になって、昨日のゴスペルコンサートぜひ来てくださいって誘ってくださって、来られたかどうか私は確認できませんでしたけれども、あ、まさにイーチワンリーチワン、一人が一人に、一人が一人を、この地域の方々に関心を持って愛して声をかけておられる姿に、私は本当に感謝なことだなって思われているんです。じゃあなぜ宣教師方は生まれ育って住み慣れた国を離れたんでしょうか。だってそこにいたら安定した生活あったと思いますよ。何不自由なく生活できたと思いますよ。しかしその国を離れ、見ず知らずの日本、こんな田舎のって言ったら失礼ですけど、東北の福島にまで来てくださっているんでしょうか。大変なこともたくさんあると思います。ストレスもあると思います。きっとこのクリスマスシーズン、特にホームシックにもなると思います。しかし多くの苦労を顧みずに、なぜこんなにも一人一人に関心を持って愛して寄り添ってくださっているのでしょうか。その答えはただ一つですね。天の父なる神様がこの地域の人々に、この地域の一人一人に関心を持ってるからじゃないでしょうか。天の父なる神様がこの地域の一人一人を愛してくださってるからではないでしょうか。それを伝えたくて、それを表したくて、今日もこうして彼女たちは共にいてくださっているのではないでしょうか。さあ、私たちの天のお父さんである神様は、私の目にはあなたは高価で尊いと言ってくださり、私たち一人一人に関心を持ち、愛し、愛おしく見つめ、語りかけてくださっています。その関心は、その愛は何に極まっているでしょうか。それは私たちが今覚えて待ち望み、そしてお祝いしているクリスマスですね。神は実にその独り子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。いかがでしょうか。私たちは今日アドベント3週目に入り、いよいよクリスマスを迎えようとしています。大切な一人子イエス様をお与えになったほどの神様の私たちへの大きな関心を、私たち一人一人への深い愛を、私たちは今年さらに深く覚えてこの期間を過ごしてまいりたいと思いますね。そしていよいよ心からクリスマスをお祝いしてまいりたいと思います。さて、先週の アドベント第2週目の礼拝ではヨハネの黙示録の続きの箇所を見ましたね。皆さん覚えておられますか？ラオディキアの教会に宛てて書かれたイエス様からの手紙、あなたは冷たくもなく熱くもない生ぬるくなってしまっている、そんなドキッとする私たちの心もちょっとチクチクするそういう聖書箇所でした。見よ、私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をする、というイエス様から私たちへの語りかけに、心の戸を叩いてくださっているそのノックの音に私たちは気づき、そして応答し、今日もその戸を開けてイエス様を心の真ん中にお迎えしたいと思います。そして今日はこのヘブル人への手紙の始まりの箇所をご一緒に見てまいりたいと思うんです。この時この手紙の受け取り人であるヘブル人クリスチャンたちは苦難の中に置かれていたんです。彼らは迫害を受けて、またいろんな誘惑の中で、イエス様が神の御子でありイエス様が救い主であると信じるその信仰が揺らいでしまってたんです。そしてその信仰が揺らいで揺さぶられ、その信仰を捨ててしまって教会から離れていってしまう人々、神様に背を向け離れていってしまう人々がこの時どうやら多くいたのでした。ですからそんなヘブルの人々に宛てて、教会に宛てて、そんなヘブル人クリスチャンに向けてこの手紙を書いた筆者は、迫害の中にあっても大きな苦難の中にあっても、あなたのその信仰が揺らいでしまうような時にも、そこでなんとか踏ん張ってくれ、その信仰をなんとか保ち続けてくださいと励ましを込めてこの手紙を書いたんです。イエス様は彼らの心を、そして今日も私たちの心をも戸の外に立って叩きノックしてくださっているんです。さあ、そんな彼らに必要な励ましはどのような励ましでしょうか。筆者はこの手紙を通してどのようなことをヘブルの人々に伝えようとしているのでしょうか。その手紙全体のテーマ、手紙全体の主題となるのが今日の箇所の一章一節から三節のところに早速書かれているんです。今日も初めにアウトラインを前に出していただいて確認しましょうか。彼らに対する励まし、そして今日に生きる私たちへの励まし、それはまず第一に、神様は私たちに確かに関心を持ってる、関心を持ってるからいつも語りかけてくださってるんですよということです。その一つ目は極まった関心、極まった関心の表れは何でしょうか。神様の私たち一人一人への関心の最高の表れ、それはイエス様ですね。神様から私たちへの究極の語りかけ、それはイエス様です。私たちはこのアドベントに改めてそのことをしっかりと受け止め、感謝しつつ心から喜んでこのクリスマスをお祝いしてまいりたいと思います。そして二つ目、神の御子イエスです。だってあなた方は信仰が揺らいでしまっていて、さらには信仰を捨てていこうとしているけれども、イエス様は確かに神の御子なんだ、私たちの救い主はこの方以外にはいないんだということ、イエス様がどのようなお方であるのかを手紙の始めから伝えることによって、彼らの信仰を今一度固く立たせたかったんです。ですから私たちもこの手紙を読むときに、改めてイエス様のお姿を今日確認していくときに、私たちの信仰も時に揺さぶられますか。時に私たちの信仰も揺さぶられ神様に背を向けてしまいますか。私たちの信仰はもはや揺り動かされない不動のものとされていくのではないでしょうか。さあ、この2つのことがこのヘブル人への手紙全体に込められているヘブルの人々にとって、そして 私たち一人一人にとってもその信仰を固く保ち続けるために必要で、そして大切なメッセージなんですね。じゃあまず今日の箇所の一節、今日の箇所の一節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、ここにはっきりと書かれていますね。神様は昔どうでしたか？昔はあんまり人間に関心なかったですか？昔は人間のことなんてどうでもいいって遠く離れていましたか？いいえ、ここにはっきりと書かれてますね。神様は昔、旧約の時代です。先祖たちに確かに多くの部分に分け、また多くの方法で語りかけてくださっていたんですよ、と。いかがでしょう？確かに神様は旧約聖書を見るならば、エデンの園のアダムとエバに対してもそうでしたね。またノアの洪水の時にも、アブラハム以降の族長時代においても、さらにはモーセやヨシュアの時代にも、獅子の時代にも、王様が建てられた王国の時代においても、それぞれの時代において確かに神様は人々に関心を持ち語りかけ続けておられたのではないでしょうか。それはどのようにしてですか？この一節にあるように神様は預言者たちによって語られていたんだと。この預言者たちというのは広い意味での預言者たちと捉えてください。神様がメッセージを伝えるときに用いられた多くの人々を指しています。そうなんですよね。神様は確かに人間に関心を持ち、そしてその時その時に応じて、ある時は夢や幻を通して、ある時は劇的な奇跡を通して、またある時は御使いを使わして、そしていろんな人を用いて、旧約の時代、先祖たちに多くの部分に分け、また多くの方法で語られたんです。神様は私たち人間に深く関心を持っておられるお方なんです。そしてさらに神様の人間に対する関心の最高の現れ、神様から人間に対する究極の語りかけは何でしょうか。それが新約の時代、クリスマスにおいて始まったというんですね。じゃあ次の2節もご一緒に読んでみましょう。はい。この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。そうなんです。ここに書いてますね。神様はこの終わりの時、新約の時代、今御子にあって確かに私たちに語りかけてくださっているんですよ、と。神様は御子にあって私たちに語りかけてくださっている。これはそれまでの預言者たちを通しての語りかけとは全然違いますね。さっきの一節にありました、それまでは預言者たちを通して神様はご自分の計画を多くの部分に分け、少しずつ少しずつアダムにはアダムに、アブラハムにはアブラハムに、少しずつ明かされてきました。でも御子にあって今語りかけてくださるとき、それはもはや神様のご計画、神様の愛のすべてを惜しみなく、もう最終的に全体的に私たちにすべて明らかにしてくださっているのではないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。私たちはクリスマスを迎えるにあたって、このアドベントを過ごしながら、今日今一度心にしっかりと刻みたいと思います。神様は遥か遠いところにいて、私たちに対して無関心なお方ではないんですよ。佐藤正史誰それって、そんなこと言うお方ではないんですよ。マザーテレサは愛の反対は無関心ですって言いましたけれども、神様は確かに私たち一人一人に関心を持っておられて、そして確かに今も私たちに御子にあって語りかけてくださっているのではないでしょうか。皆さん、このクリスマスに込められている神様の極まった関心、この関心の最高の現れ、神様の御子にあっての究極の語りかけを、私たちは今日しっかりと受け止めて、感謝しつつ心から喜んでお祝いしてまいりたいと思うんですね。さあ、神様はヘブル人クリスチャンの背を向けて離れていこうとしているその背中に向かって、御子にあって語りかけているのではないでしょうか。 今日に生きる私たち一人一人にも、その離れていこうとしている背中に、その閉ざされてしまっている扉に、神様は御子イエス様にあって、その大きな関心を、その深い愛を叫んでくださっているのではないでしょうか。以前にも話したことがあったと思いますけれども、私たちの背中に神様の愛を叫んでくださる、そんなイエス様のお姿を思うときに、私はいつも自分の母の姿を思い出すんですね。私は6人兄弟の3番目なんですけれども、私のすぐ上の兄、ジュニーって呼んでるんですけど、そのジュニーにはですね、とっても仲のいい加藤君っていう親友がいたんです。あれは確か小学校の高学年ぐらいの頃のこと。仲のいい2人はですね、佐藤君と加藤君、仲いいですね。もう毎日のように一緒に遊んでいました。その日も我が家に遊びに来ていた加藤君と兄は楽しそうに多分サッカーゲームをして遊んでいる。しかしやがて2人の方から何やら言い争う声が聞こえてきたんです。その声はだんだん激しくなっていき、そしてとうとう加藤君はドンと立ち上がって、もう玄関先にバッと飛び出していって、乗ってきた自転車にまたがって帰っていってしまったんです。その時喧嘩をして飛び出していった加藤君を玄関先まで追いかけていったのは母でした。自転車に乗って兄に背を向け離れ去っていく、その加藤君の背中に向かってうちの母は叫んだんですよ。加藤君は純の一番の親友だからね、純は加藤君のことが大好きなんだよって、もう人目も気にせず大声で叫んだんです。いかがでしょうか。私たちの父なる神様は私たち一人一人に関心を持ち愛してくださっているお方です。ついにはその関心がもう極まったんです。大切な一人子をお与えになったことに私たちを愛してくださったんです。神様は今日もその御子イエス様にあって、私たちの背中に閉ざされがちなその心の扉に語られているのではないでしょうか。神様という的を外し、自己中心のままに自分という的に向かってと歩んでしまいやすい私たちですよ。日々のいろんなことにこの心とらわれてしまって、いつの間にか神様心の扉の外に追いやって、神様に背を向け神様のもとから離れ去っていこうとしてしまう、そんな私たちですよ。というか私自身です。そんな私たちの遠ざかっていく背中に向かってイエス様は、神様はこんなにもあなたを愛してるんだよ、神様はあなたのことが大好きなんだよと、人となって生まれ、その身をもって叫び、神様の愛を私たちに示してくださっているのではないでしょうか。私たちの心の戸を絶えずノックしてくださっているのではないでしょうか。さあ、私たちは今アドベントの期間を過ごしています。このクリスマスに込められている神様の私たち一人一人への関心の最高の現れ、それはイエス様です。神様から私たちへの究極の語りかけ、それはイエス様です。私たちはそのことを改めてしっかりと受け止めて感謝しつつ、心から喜んで今年このクリスマスをお祝いしてまいりたいと思いますね。では私たちのために生まれてくださったイエス様はどのようなお方なのでしょうか。最初に説明しました、イエス様こそ神の御子である、イエス様こそ救い主であるというその信仰がいろんな出来事の中で揺らいでしまって、その信仰を捨てかけている人々に対して、イエス様はこのようなお方なんだと、この筆者はこの手紙の冒頭ですよ、挨拶も何もなく、まずはそのことを書き進めたかったのではないでしょうか。筆者は続く2節3節で御子によって表されている神様の愛の大きさを示すんです。そしてイエス様の神の御子であるというその偉大さを示すために6つの事実を書き留めていくんです。じゃあもう一度さっき読んだ2節をご一緒に読みましょう。2節をもう一度ご一緒に読んでみましょう、はい、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。 神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。さあ、イエス様はどのようなお方であると書かれていますか？ここに一つ目出てきてますね。神様は御子イエス・キリストを万物の相続者と定められたというんです。ヨハネの福音書の3章35節にはこのように書いてます。父は御子を愛しておられ、その手に全てをお与えになった。ヨハネ3章35節です。そうなんですよ。永遠の過去から永遠の未来に至るまで父は御子を愛し、その手に、イエス様のその手に全てを与えられたんだと。まさに天地万物の全ての相続者なんです。皆さんいかがでしょうか？万物の相続者であるイエス様が、ほら空の鳥を見なさい、ほら野の花を見てごらんって言われたんですよね。その一羽さえも養い、その一輪さえもきれいに咲かせる神様が、あなたを忘れるはずがない、だから明日のことまで心配しなくてよいのですって言ってくださっているんですよね。その相続者である御子にあって神様は私たちに今日も語りかけ、私たち一人一人にその大きな大きな愛を示してくださっているのではないでしょうか。二つ目、神様はこの御子にあって世界を作られたんです。御子イエス・キリストは世界の創造者なんです。この世界という言葉は、よよとも訳すことができる言葉です。つまりイエス様は世界そのものも作られ、そして常しえから常しえまで続く時代をも作り動かしておられるお方だって言うんです。いかがでしょうか？神の御子イエス様は万物の相続者であり創造者である偉大なお方です。使徒パウロはコロサイ人への手紙1章16節でこのように言っていますね。引用箇所丸一番にコロサイ人への手紙の1章16節を挙げていますから、ご一緒にこの箇所2枚にわたっていますが読んでみましょう。はい。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。そうなんですよ。天と地にあるすべてのもの、その見えるものも見えないものも、それが王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、神様は御子イエス・キリストにあって世界を作られたんです。すべてのものは御子によって作られ、御子のために作られたんです。神の御子イエス様がすべてを支配して動かしておられるんです。皆さんいかがでしょうか？その偉大な御子イエス・キリストによって私たち一人一人に表されている神様の愛、神様からの語りかけを皆さんはこのアドベントにしっかりと受け取っておられるでしょうか？さらに今日の箇所に戻って続きの3節も読んでみましょうか。3節もご一緒に読んでみましょう。はい。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座につかれました。この3節に入ってイエス様のお姿、3つ目はどうでしょうか？御子イエス・キリストは神の栄光の輝きであり、神の本質の完全な現れだというんです。イエス様は神様から私たちに向けて放たれた光そのものであり、私たちの暗闇を照らす誠の光であるお方なんです。そしてまた聖書をお持ちの方は聖書を見ると、この本質の完全な現れというところ米印がついていて、脚注のを見るとですね、直訳すると実体の刻印という意味の言葉だって書いてますね。ハンコを押した後のそのハンコの形見ればハンコそのものが分かるように、イエス様を見れば私たちは神様の実体を知ることができるんだと。イエス様は私たちに父なる神様の本質を完全に知らせるお方なんです。皆さんいかがでしょうか？神様はこの御子によって 私たち一人一人にご自身の栄光を表し、そしてご自身を完全に明らかにし、私たちに語りかけ手を差し伸べてくださっている、この大きな大きな愛を皆さんは受け取っておられるでしょうか。4つ目、御子イエスキリストはその力ある御言葉によって万物を保っておられるお方なんです。神様は御子によって私たち一人一人の生活をも支え、導き、保ってくださっているお方なのではないでしょうか。私たちの日々の歩みにいついかなることがあろうとも、神様が御子によって語りかけてくださる、その御子は万物を支え、御言葉によって保っておられる偉大なお方であるということ、私たちはこのアドベントに改めてしっかりと覚えたいと思います。さあ、ここまで1つ目から4つ目までは御子イエスキリストの偉大な姿が豊かに表されていますけれども、そんな神の御子イエス様は私たちのために人となって生まれ、何を成し遂げてくださったでしょうか。そして今も何を成してくださっているでしょうか。それが5つ目6つ目です。5つ目、御子イエスキリストは人々の罪の清めを成し遂げてくださったお方なんですよね。イエス様は神様の究極の愛の現れです。イエス様は何もできない一人の赤ん坊として、人間として生まれ、そしてご自分をただ黙ってほふり場に連れて行かれる羊のように犠牲にし、十字架にかかられ、そして復活によって罪の代価を支払い、私たちの罪の清めを完全に成し遂げ、私たちを罪から滅びから解放してくださったお方なんですよね。先々週、教会員の姉妹が骨折をされて手術を受けられたんですけれども、何度目かになるその手術の前にその方は私に言ってくださったんですね。私は手術の時に特にイエス様を思うんですと。イエス様の十字架の痛みはこんなものじゃなかったと思うと、私も勇気が湧いて乗り越えられるし、イエス様の十字架で死なれよみがえられた愛の大きさを普段よりもさらに感じるんですって言ってくださいました。皆さん、私たちも十字架の御業と復活によって罪の清めを成し遂げてくださったイエス様を今日深く覚えたいと思います。このクリスマスに込められているイエス様の大きな愛を私たちは改めてしっかりと心に刻みましょう。そして最後6つ目、御子イエスキリストは意図高きところで大いなる方の右の座に就かれた方であり、天にあって私たちを今も取りなしてくださっているお方なんですね。神の御子イエス様は救いの御業を完全に成し遂げられて、そして今生きておられます。神の右の座についておられるお方です。引用箇所丸2番、ローマ人への手紙の8章34節、ローマ8章34節読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。さあ、もはや誰も私たちを罪ありとすることなんてできないんです。確かに救いの御業が完全に成し遂げられて、そして今も生きておられる神の御子イエス様は神の右の座につき、しかも今も私たち一人一人のために取りなしてくださっているんですよね。クリスマスを迎えるにあたって、私たちはこの御子によって豊かに払わされている神様からの愛と慰めを今一度しっかりと受け止めるものでありたいと思います。さて、ちょっと駆け足で見てきました神の御子イエス・キリストの姿、これらを通してこの手紙を受け取って、挨拶も何もなくもう突然始まったこの手紙ですよ。この手紙を読み始め、ヘブル人クリスチャンたちはどう思ったことでしょう。 そして今日に生きる私たち、この手紙を読むときに何を感じるでしょう。ああ、神様の愛、極まって一人子が使わされてきた。このイエス様こそ偉大で唯一の誠の救い主であることを私たちも改めて知ることができるのではないでしょうか。いかがでしょうか。当時この手紙を受け取ったヘブル人クリスチャンたちのように、今日に生きる私たちにも時にさまざまな困難が押し寄せることもあるでしょうか。もしかしたら今その真っ只中に置かれ、信仰が揺さぶられているんだという方もおられるでしょうか。また私たちを神様から引き離そうとする、そんな存在が当時の彼らにあったように私たちの周りにもあるでしょうか。そんな私たちにもやっぱりこの手紙は当てられていて、神様は私たち一人一人にもいろんな方法で語りかけてくださって、何より御子によって愛を示してくださり、世の終わりまで導いてくださっているのではないでしょうか。皆さん、私たちは改めて、私のために生まれてくださった救い主イエス・キリストを心の真ん中にお迎えしたいと思いますね。今日の箇所の続き、ヘブル人への手紙の2章の1節にはこのように書かれています。引用箇所丸3番にヘブルの2章1節を挙げていますから、今日の箇所の続きの箇所です。ご一緒に読んでみましょう。はい。こういうわけで私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留め、押し流されないようにしなければなりません。さあ、この手紙の中で筆者が進めているように、私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留めて、押し流されないようにしたいと思いますね。筆者は、そして誰よりも神様ご自身は、私たちの信仰が決して揺らいでしまうことのないように、この手紙の冒頭で大切なことを書き示し伝えたのではないでしょうか。神様が私たちに関心を持ち、常に愛し語りかけてくださってるんだということ。その究極の関心の表れとして、御子イエス・キリストをお与えになってくださったんだということ。そして御子イエス様について書き記されているこれらのお姿を見ていくときに、ああ、この方に救いがあるんだ。この方以外には救いがないんだ。この方は確かに神の御子イエスなんだ。私たちの信仰はもはや揺り動かされない不動のものとなっていくことに気づくのではないでしょうか。昨日はアリオスでいわきゴスペルクリスマスが行われました。いわき市にあるもう一つのゴスペルクワイアの方々と一緒に、翼ゴスペルクワイアの方々もたくさんの賛美をお捧げしてくれました。ああやっていろんな方々と出会って、一緒にコンサートをするようになって、ああ不思議なことだよなって思いますけれども、でもそれもこれも今から約2000年前にイエス様がお生まれくださったからなんですよね。昨日はチケットも完売で、行きたくても行けなかった方々もおられましたけれども、今日の礼拝の中でも特別賛美をしていただきました。いかがだったでしょうか。小さな子どもたちもみんな何度も何度も、彼こそがキングオブキングスであると、彼こそが王の中の王であると、王の中の王であるイエス様を褒めたたえようと賛美をされていました。とこしえにすべてをすべ収めてくださっているお方をお迎えしようと賛美の背後で心から告白して、その告白をしてくださっていました。皆さん、それはゴスペルクワイアの方々だけじゃないですね。私たちもそのごとくにイエス様を王の王である方と今告白しましょう。万物の創造者であり、世界の創造者、神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れ、万物を保っておられるお方、そして罪の清めを完全に成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に疲れているお方であると、今日何度でも心から告白し賛美を捧げてまいりましょう。聞いたことをますますしっかりと心に留め、もう押し流されることのないように、 ここから固く信仰に立って歩んでまいりたいと思いますね。さあ、アドベントの3週目、今日はヘブル人への手紙の冒頭部分ご一緒に見ることができました。最後にもう一度アウトライン出していただくならば、彼らに対する励まし、そして私たちへの励まし、それはまず第一に、神様は私たちに確かに関心を持っている、いつも語りかけてくださってるんですよということです。その極まった関心の表れは何でしたか？神様の私たち一人一人への関心の最高の表れ、それはイエス様。神様から私たちへの究極の語りかけ、それはイエス様です。イエス様は私たちに神様の大きな愛をいつも叫び続けてくださっています。私たちはこのアドベントに改めてそのことをしっかりと受け止め、感謝しつつ心から喜んでこのクリスマスをお祝いしてまいりましょう。そして続けて筆者は、そして神様は、あなた方は信仰が揺らいでしまっているかもしれない、さらには神様に背を向け信仰を捨てていこうとしているけれども、イエス様は確かに神の御子である、私たちの救い主なんですよと伝えようとしているのではないでしょうか。イエス様がどのようなお方であるのかを手紙の初めから伝えることによって、彼らの信仰を今一度固く立たせたかったんです。私たちも改めてイエス様のお姿を確認していくときに、私たちの信仰はもはや揺り動かされない、不動のものとされていくのではないでしょうか。私たちもこのメッセージを受け止めて、今日またここから信仰に立って歩んでまいりたいと思います。御子によって示されている神様の大きな愛を、今日私たちは改めて深く覚えて心に刻みながら、いよいよクリスマスを待ち望んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。ろうそくの3本目に火が灯り、暗闇に光としてお生まれくださったイエス様を待ち望むアドベントの3週目、今日はさまざまな出来事の中でその信仰が揺らいでしまっていた、弱ってしまっていた、そして神様に背を向け、イエス様が救い主であるという告白を捨て遠ざかっていこうとしている、そんな人々に向けて語られた手紙をご一緒に見ることができました。皆さんは今日の聖書の御言葉からどんなことを思わされ、どんなことに気づかされ、そしてどんな祈りを今捧げられるでしょうか。今年もこの季節がやってきた、今年もクリスマスをお祝いしようとしている、そんな年間行事の一つのような、そんな気持ちではなく、極まった神様の関心、独り子をお与えになるほどの大きな愛、私たち一人一人に関心を持ち、私たち一人一人を愛おしく見つめ、私はあなたを愛しているよ、遠ざかっていこうとする私たちの背中に神様は御子によって語りかけてくださっているのではないでしょうか。今心の扉を開きましょう。 イエス様のノックの音が聞こえるならば、それは何という幸いでしょう。今その招きに応答しましょう。心の扉を開き、イエス様をお迎えし、神様のその愛の中に行こうて参りましょう。なぜならばこの方、イエス・キリストは神の御子です。王の王です。とこしえにすべ治めておられるお方です。万物の創造者、世界の創造者、神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れ、万物を保っておられるお方、罪の清めを完全に成し遂げ、今も生きておられ、糸高きところで大いなる方の右の座についておられるお方です。私たち一人一人を今も見つめ、取りなしてくださっているお方です。ならばもう押し流されない、固く信仰に立って、このクリスマス心からお祝いしてまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたの私たち一人一人に向けられている温かな眼差し、絶えず差し伸べられているその大きな御手、あなたは私たち一人一人に絶えず語りかけ、その愛を豊かに表してくださっていることを覚えて、主の皆をあがめます。あなたはその独り子をお与えになるほどに、私たちを、私を愛してくださいました。ありがとうございます。あなたのその愛に今心からの感謝と喜びを持って、主の皆を今一度あがめます。御子イエス・キリストのそのお姿を思うときに、この方以外に私の主はおられないと、今王の王であるあなたを私の主と告白します。どうぞこのアドベントの3週目に歩み出す私たち一人一人を、まことの主であるあなたご自身が絶えず導き、時に私たちがあなたを戸の外に追いやってしまうならば、それでも諦めずノックしてくださる、そのノックに気づくことができるように、戸を開くことができるように、イエス様を主と告白することができるように、どうぞ私たちを導いてください。どうぞ神様、私たちが聞いたことをますますしっかりと心に留め、もう押し流されることがないように、今日ここから主と共に歩み出すお一人お一人を祝してください。クリスマスを心から感謝し待ち望みます。あなたこそ私の主、私の王、まことの救い主です。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。